英語エグゼクティブコミュニケーション並行レーンの第2回です。前回は会議で口頭で通す技術でした。今日はそれを文字で固定する技術。テーマはメールとビジネスライティングの英語。
はい、会議で決めても文字に残さないと動かないんですよ。でも今日最初に厳しいことを言います。あなたが心を込めて書いた英語メールを本社の役員は読んでいません。さばいています。
さばいて。
そう、グローバル企業の CFO やコントローラーは1日に100通以上メールを浴びる。彼らはあなたのメールを最初から丁寧に味わったりしない。件名で開くか決めて、最初の2行で自分が何をすべきかを探して、なかったら後回し。
うわ、耳が痛い。私、背景から丁寧に書いちゃう。
それなんですよ。日本語のメールはお世話になっておりますから始まって、背景、いきさつを積み上げて、最後にそっと結論と依頼を置く。美しい作法です。でも、これを英語に直訳すると、役員には結論にたどり着かないメールに化ける。気遣いのはずが、相手の時間を奪う無配慮に反転しちゃう。
じゃあ、今日の結論は？
エグゼクティブのメールは、丁寧さじゃなくて明快さで敬意を示す。相手の時間を1秒でも節約することが、英語ビジネスの最大の礼儀。今日は2つの武器で構造を作って、その上に依頼、催促、断り、悪い知らせの、そのまま使えるフレーズを載せます。
2つの武器。
BLUF、結論を最初に、と、バーバラミントのピラミッド原則。この2つで骨組みを作る。じゃあ、まずそこから。
BLUF、初めて聞きました。
ボトムラインアップフロント、結論を一番上に置く。もともと米軍の通信で使われて、今はビジネスメールの世界標準です。読み手が最初に知るべき結論要求、判断をメールの一番上に置く。それだけ。
日本のメールと逆ですね。
真逆です。日本式は挨拶、背景、経緯、分析、だから結論で積み上げる。BLUF はこれを逆さまにする。結論依頼を先に、理由、背景は後ろに。役員は最初の2行で判断できて、詳細がいる人だけ下を読む。例えば、悪い数字の報告。積み上げ型ならこう言いがち。6月の月次で、為替を実勢レートに変えた結果、連結債が 16.5% と大きく。BLUF ならこう。
Bottom line. The underlying miss is 7.5%, not 16.5%. The rest is FX.
ボトムラインで、結論を1行目に、実質の未達は 7.5%、16.5% じゃない。残りは為替。役員はこの1行で判断できる。詳細は下に置けばいい。
もう一つのミントのピラミッドは、
バーバラミントのザ・ピラミッド・プリンシプル。マッキンゼー発で経営文書の事実上の標準です。核心は結論を頂点に置いて、それを支える根拠を3つくらいに束ねて、各根拠をデータで支える。ピラミッド構造で書く。
それ、会計士には馴染みが深そう。
まさに、結論、根拠3点、各根拠のエビデンス。監査調書や投資メモの構造そのものでしょう。会計士の論理をそのまま英語メールに載せるだけ。本社への月次メールなら、結論1行、What we agreed、3点、オープンアイテム、Next steps。これがそのままピラミッドです。
構造は会計士の得意分野を流用すればいいと。
そうです。作文力じゃない、骨組みの型なんです。じゃあ、その骨組みに載せるフレーズへ行きましょう。まず、件名と書き出し。
件名、これ、意外と適当につけちゃう。
もったいない。件名は、メールのタイトル、じゃなくて、開封前の BLUF なんですよ。相手が受信箱をスクロールする 0.5 秒で、これはなんで、自分は何をすべきかを渡す。黄金型は、要件のラベルプラス要点プラス期限。承認を求めるなら。
Approval needed. FY25 audit engagement letter by Friday.
アプルーバルニーデッド、テラベルを冒頭に、末尾に、バイフライデーって期限。相手は開く前に、何を、いつまでに、がわかる。これが最強の件名型です。
読むだけでいい、っていうのは。
FYI。June flash results. Revenue up 3% versus plan.
FYI、ですね。For your information。読むだけでいいを明示する。役員の負荷を下げて、しかも埋もれさせない。逆に、ノーアクションニーデッドって書くのも親切です。あなたは何もしなくていいよ先に言う。
やっちゃダメな件名は、
クエスチョンとか、アップデートとか、リガーディングザレポート。中身がわからなくて、開く優先度を判断できない。件名だけで要件と期限が伝わるようにが鉄則です。
書き出しは、長い挨拶いらないって。
いらないです。一行で要件、あるいは軽い一言の後すぐ本題。手短だよ、で合図を出すなら。
Quick one. Could you approve the attached before month end close?
Quick one イコール手短に一つ、重くないよと伝えつつ即本題。あと、四半期末の激務をねぎらう一言を枕にするのもいい。
Hope your quarter end wasn't too brutal.
Hope your quarter end wasn't too brutal. 四半期末、しんどくなかった?で、関係を温める。ただし一行で切り上げて、二行目には必ず要件を置く。枕は一行までが原則です。
次、依頼、頼み事の温度、難しいです。
英語の依頼には、丁寧さの階段があるんですよ。カジュアルな、can you から、標準の、could you、丁寧な、would you mind、フォーマルな、I'd appreciate it if。まず標準形。
Could you send over the reconciliation by Wednesday?
Could you?これが最も汎用。can you より一段丁寧で、どこでも使える。ポイントは、by Wednesday 期限を必ず添えること。もっと重い依頼を丁寧にするなら。
I'd appreciate it if you could review the memo before we file.
I'd appreciate it if you could, 最も丁寧な依頼の方です。本社役員や監査パートナーに重要な依頼をするとき、レビューしていただけるとありがたい。
依頼の鉄則、一言で。
期限と、なぜ今かを必ず添える。could you send this? じゃなくて、could you send this by Wednesday? So we can meet the filing deadline. 期限のない依頼は後回しにされる依頼です。
さあ、催促。日本人、これが一番苦手かも。
そうなんです。強すぎると攻める響き、弱すぎると無視される。英語には、攻めずに動かす定番があります。まず初回。
Just following up on the reconciliation request below.
Just following up on.催促の最頻で細部難、ジャストが圧を和らげる。まずこれ、もっと柔らかく、そっと押すなら。
Just a gentle nudge on the sign off. No rush if you're mid-close.
アジェントルナッジ、イコールそっと後押し。最も格が立たない。No rush if you mid close 決算中なら急がなくていいよ。って相手の状況まで気遣ってる。で、期限が迫ってきたら、温度を上げる。
Flagging that the filing deadline is Friday, so I'll need this by Wednesday.
フラギングザットザデッドラインイズフライデー。ここがうまいところで、相手を責めずに、締め切って言う、外部の事情に責任を移してる。あなたが遅い、じゃなくて、期限が来る。これが角を立てない催促の核です。
やっちゃダメな催促は、
ホワイヘイブンというレプライドイエット、なんでまだ返事くれないの?相手を直接責めて、関係を傷つける。催促は、あなたが遅い、じゃなくて、期限が迫ってる、が、埋もれたかも、二主語を打つ。Bumping this up in case it got bleed イコール埋もれてたら、と思ってあげますね、とかね。相手の非を責めない。
断る。これも英語だと難しい。
日本人は曖昧にして察してもらおうとするんですけど、低文脈の英語では、曖昧なノーは、イエスか、未確定に受け取られる。後で大きな齟齬になる。明確に、でも外交的に。鉄則は、断りプラス理由プラス代替案。の3点セット。
I'm afraid we won't be able to hit that timeline.
I'm afraid, イコール残念ながらの枕。断りを和らげつつ、won't be able to で明確にノーを示す。そして必ず代替を出す。
We can't get you the full pack by Friday, but I can send the summary by then and the detail Monday.
金曜に全部は無理、でもサマリーは金曜、詳細は月曜に出せる。できないことを認めた上で、代わりにできることを出す。断りが共同の提案に変わる。
日本人がやりがちなダメな断りは、
It is difficult とこれです。日本語の難しいですね、イコールノーの直訳。でも英語話者には難しいけど頑張ればできると真逆に伝わる。だから相手は待っちゃう。英語のノーははっきり won't be able to と言って大体で和らげる。曖昧語で察してもらおうとしない。
そして悪い知らせ。
未達、遅延、ミス、いつ、どう伝えるかで、あなたの信頼が決まる。隠す、遅らせるが最悪種。エグゼクティブは、早く、自分から、対策とセットで伝える。まず軽い事前連絡。
Quick heads up. The June close will slip by a day.
ヘッズアップイコール事前のお知らせ。深刻すぎず、でも早めに知らせる。小さな遅延や変更に、もっと正式に問題を挙げるなら。
I want to flag a potential issue with the revenue cutoff.
I want to flag イコール一点、問題を挙げたい。リスクを正式に訴状に載せる、財務らしい誠実な一手。そして、自らの非も含めて正直に言うなら。
To be transparent, we underestimated the FX impact last quarter.
To be transparent, イコール正直に申し上げると、隠さない姿勢が信頼を作る。
悪い知らせの伝え方、ガタはありますか？
BRON で覚えてください。Bad news, reason, options, next step。一悪い知らせを直視して先に言う、二理由を簡潔に、三選択肢、対策を出す、四次アクション。同じ事実でも、下手な人は問題がある人に、上手い人は問題を制御できる人に見える。信頼が真逆に動くんです。
じゃあ、今日の持ち帰りを。
三つ、一つ、次の本社メールをボトムラインで始める。結論を一行目に、背景は後ろに回す。これだけで、役員が3秒で判断できるメールになります。
まず、結論を上に。
二つ、返信のない相手に、just following up on か、a gentle nudge で、責めずに催促する。期限を添えて、相手の非じゃなくて、期限や善意の推測に責任を置く。
催促は、責めずに動かす。
三つ、断りおわ悪い知らせを、I'm afraid we won't be able to か、quick heads up colon で、必ず代替案や対策とセットで書く。断りは、断りプラス理由プラス代替、悪い知らせは、BRON。
誠実に、でも制御を示す。じゃあ、今日一番の学びは。
エグゼクティブのメールは、丁寧さじゃなくて明快さで敬意を示す。相手の時間を1秒でも節約するのが最大の礼儀。BLUF で結論を上に、ミントのピラミッドで根拠を束ねる。それは会計士の論理構造そのものだから、あなたはもう骨組みを持ってるんです。あとは、そこに型通りのフレーズを置くだけ。
謝罪と前置きを削るほど、丁寧になる。次回は。
次回は M3、プレゼントデータの語り方。今日は、書いて通す、でした。次は、立って、語って通す。多忙な役員の前で、数字をストーリーにして、Q&A をブリッジで裁く。実は今日の BLUF とミントのピラミッドは、プレゼンの構造そのものでもあるんです。結論を先に、根拠を束ねて、はスライドでもスピーチでも変わらない。
書いて固定したら、次は語って動かす。それでは、今日の通勤イングリッシュ、ここまで。お疲れ様でした。